七章。このメルキゼデク、つまりサレムの王、また至高の神の祭司であり、王たちの討伐から帰るアブラハムを出迎えて祝福し、アブラハムがすべてのもののうちその十分の一を配分した人ですが、このメルキゼデクは、訳せば、まず第一に義の王、ついでまたサレムの王、つまり平和の王です。彼は父もなく、母もなく、系図もなく、生涯の始めもなければ、命の終わりもなく、神の子のようにされていて、永久に祭司のままです。では、家長アブラハムが、主な戦利品のうちから十分の一を与えたこの人が、いかに偉大であったかを見てください。確かに祭司の職を受ける、レビの子から出た人たちには、律法に従って従一を、民から、つまりアブラハムの腰から出たとはいえ、自分の兄弟である人々から徴収する掟があります。しかし、彼らの系統を引かない人が、アブラハムから従一を受け、約束を得ていた彼を祝福したのです。さて、議論の余地のないことですが、小さい方のものが大きい方のものから祝福されます。そして一方の場合、従一を受けるのは死んでゆく人たちですが、他方の場合には生きていると証しされている人なのです。そして言ってみれば、従一を受けるレビでさえアブラハムを通して従一を払ったのです。メルキゼデクが出迎えた時、彼はまだ自分の父祖の腰にあったからです。そこで、もし完全にすることが本当にレビの祭司職を通してであったとすれば、それを特職として民は律法を与えられたのですが、メルキゼデクの様に従い、またアロンの様に従うとは言われない別の祭司の起こる必要がさらにあるでしょうか。祭司職が変えられつつあるので、当然律法の変更も生じるのです。これらのことが言われている人は別の部族の聖員であり、その部族の者は誰も祭壇での職務を行ったことがないからです。私たちの主がユダ、すなわちモーセが祭司については何も語らなかった部族から出たことは全く明白なのです。それで、メルキゼデクとの類似点を持つ別の祭司が起こることはいよいよ明らかです。その方は肉に依存する掟の律法によってではなく、滅びることのない命の力によって祭司となりました。証しとして、あなたはメルキゼデクの様に従って永久に祭司であると言われているからです。したがって、その弱さと効果のなさとのゆえに、先行の掟は押しのけられることになります。律法は何をも完全にせず、さらに勝った希望をそこに持ち込むことがそれを行ったからです。その希望によって私たちは神に近づいていくのです。またそれは明言された誓いのないものではありませんでしたから。というのは、明言された誓いなしに祭司となっている人々が現にいる一方、その方についてエホバは誓いを立てられた、そして悔やまれることはない、あなたは永久に祭司であると言われた方の明言された誓いによる祭司がいるからです。イエスはそれだけ勝った契約の保証として与えられたものともなったのです。さらに、祭司としてとどまることを死によって阻まれるため、多くの者が次々に祭司とならなければなりませんでしたが、彼は永久に生き続けるので、後継者を持たずに自分の祭司職を保ちます。それゆえ、彼は自分を通して神に近づく者たちを完全に救うこともできます。常に生きておられて、彼らのために願い出てくださるからです。このような大祭司、忠節で、偽りも汚れもなく、罪人から分けられ、もろもろの天よりも高くなられた方こそ、私たちの必要にかなっていたのです。この方は、あの大祭司たちがするように、まず自分自身の罪のために、ついで民の罪のために、日ごとに犠牲を捧げる必要はありません。ご自身を捧げたとき、そのことをただ一度限り行われたからです。律法は弱さを持つ人たちを 大祭司として任命しますが、律法の後に来た明言された誓いの言葉は永久に完全にされた御子を任命するのです。